今月のグローバルトークのコーナーには台湾からの留学生王陰陽さんをお招きしました。王さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
王さんは今東北大学の、医学部で障害科学、いわゆるリハビリを学ぶ博士課程の1年生ということなんですけれども、やはり日本ほどでないにしても台湾も高齢化の傾向はどんどん強くなってるんですよね。
そうですね。
ねえ、ですので日本でその特に高齢者のためのリハビリを学んで、
はい、台湾に帰って高齢者に役立つことを、行いたいです。
はい、そうですか。はい、さて、王さんはですね、以前このコーナーでもご紹介しましたが、多言語防災ビデオ地震その時どうするというビデオが、あります。これまでは4つの言語でだけ、対応していたんですけれども、今回からですね、新たに8言語を加えて合わせて12言語にしようということで、実は、つい先日台湾語でその時どうするの、収録を行われたと、
はい、そうです
ね、ことなんですよね。はい、はい、どうでしたか、収録をなさってみて。
初めての経験なので、難しい方と思いますけど、でも、いい経験でした。
そうですね。で、内容はどうですか。その知らなかったこともありましたか。そのこれまで防災に対する知識の中で初めてこのビデオの制作に関わって、あ、そうだったのかと思ったことってありましたか。
一番印象が残ってるは多分津波に対するの、と逃げる方法ですね。
うん、地震があってその後に津波が来るという知識とかその対応っていうのはあまり今まで、
は
い、
今までは想像できなかったです、
はい、でも311以降は大きな地震があったらやっぱり津波に対する備えをしなきゃと思うようになった
です
よね。なるほど。この合わせて12言語の多言語防災ビデオはこの秋ごろに、皆さんのお役に立てそうだということですので、しばらくお待ちいただければと思います。さて、2年前の3月11日、やはり王さんにとっても、人生の中で最も大きな地震であり津波だったんですが、あの災害を体験して王さんとしてその同じ台湾からいらしている方に一番何かこのことを注意してほしいというポイントってありますか。
一番注意してほしいのは多分、大きな被害が あった時、
はい、
絶対一人で行動しないでください。台湾の友達とかに連絡して、で皆さんを集まって、一緒に何か
行動する
一緒に相談する方がいいと思います、
実際に震災の時は東北大学の中にある台湾の留学生協会の会長をなさってたそうですね、
はい
はい、そうするとやっぱりあの時同じ台湾の人たちに連絡をすることが必要だったわけですよね。
そうです、
王さん自身がね、うまく取れたんですか。あの時は
あの時は電話がつながらない状況なので、ちょっと大変でした。
そういうこともあるので、やはり一人で行動すると探しようがないというか、
はい、
ですし情報の伝えようもなくなってしまいますものね、そういう時にはやっぱり複数で誰かしらと一緒に行動すると、
はい、
逃げるにしてもどこに行くにしてもってことですね。それはでも初めて伺った新しいポイントですね。災害が起こったら、一人で行動するのではなく必ず誰かと一緒に複数で行動しましょうというのが、王さんからのワンポイントアドバイスでした。ありがとうございます。じゃあ王さん、ぜひリハビリの勉強しっかりなさって台湾のために役立ててください。
はい、ありがとうございます。
今朝はありがとうございました。
ありがとうございました。